今日からですね、第一日曜日は出エジプト、出エジプトを学ぶことにしています。前はずっと創世記ですね。そして、短い、ルツ記というのを学びました。4回ですね。で、まあ、旧約聖書の一番初めのこの部分ですね。創世記について出エジプト。これはもう不可欠な部分です。で、他の家庭集会ではですね、これを学んだこともありますが、この日曜日ではずっと長くですね、もう知ってはいないわけです。長い間。で、今度日曜日とするようなことの時には、もう、それは何年先か、私も、おる保証は当然ない可能性非常に高いですね。ここにおられる方々も、今度するとやったら、何人かの方々もおいでない。これは確実だろうと思いますね。終わるまでにだいぶかかりますからね。そういうことで、ここで日曜日にですね、出エジプト記をずっとするっていうのは、場合によっては最後になるかもしれませんので、そういう気持ちで、私も祈って準備をしていきたいと思います。それでですね、この最初のところ、こういう一節から五節までの名前が書いてある。こういうのもですね、おそらく自分で読むという人は、名前が書いてあると。ほとんど読み飛ばしてい、くだろうと思います。こういうようなところにも一体どういう意味があるんだろうかと。ということを考えることが必要なんですね。どうしてわざわざこの出エジプト記という非常に重要な書物ですね。ここの出エジプトですね、全世界の、いわば人間の在り方の根本である、党の基本的な戒め、実戒と言いますよね。これは古い時代にだけ役に立つんじゃなくて、今もそのまま、全く文字通りに通用していることです。一番基本的な人間のあるべき姿、これは十個にまとめてありますが、実戒、党の戒めという意味でですね。で、それが出たり、このユダヤ、キリスト教、ユダヤのこの伝統においてですね、非常に重要なこの杉越の祝いですね。そういうこともこの出エジプトに書いてあることです。子羊の血をもってしたらですね、災いが過ぎ去ると。これはイエス・キリストの十字架の血による贖いということもすでにここで予言的な出来事として出てくるんですね。そういう非常に重要なことがですね、出エジプト記でもあるわけです。で、そういう重要な一番最初にこう名前がある。新約聖書でもですね、マタイの福音書の一番最初に名前がある。ほとんどの人は、なんてこの名前ばかり書いてあるのかと思って読まない。でもここに重要な意味があるということを前にも書いたり説明したりしましたが、ここはですね、ルペン・シミオン・レビ。これは数えたらいくらか。ということです、まず。1から5までの名前を、おそらく自分だけでもまず数えたりしないですね。だから気がつかないんですが。これはですね、ヨシフまで入れるんですよ。ね、ほんで12ですね。今言われたように、前の人が言われましたが、12ありますね。数え間違ってる人はちょっとおるかもしれませんが、ちゃんと数えてくださいね。これ12あるんですから。これは12部族。よく言われますね。イスラエルの人12。これをキリストもですね、弟子の数としてですね、この12を採用しているわけなんです。で、こっから出てるわけですね。なぜ12の弟子なのか。でそういうことも、こういうことを知らなかったらわからないわけです。これは創世記にも出てくるんですが、ここでまとめて12人ですね。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ベニヤミン、ダン、ネフ、ナフタリ、ガド、アシェル。それからヨシェフと。そして、この中の4番目に名前があるユダという子供の子孫がずっと残ったために、 ユダヤ人という名称もある。ユダヤ民族とかいう名称もありますね。ユダヤの国のベツレヘムで生まれたと、というようなことですね。で、そういうふうにこの十二という象徴的な一種の完全数と言いますが、これは神の民はきちんとこういうふうにですね、無秩序にあるんじゃなくて、神様のご計画のうちにあるということを意味しているんですね、この十二という数が。それからさらに五節に言うですね、子供や孫の数は全部で70人という。この7というのももちろんですね、新約聖書にも出てきて、5つのパンと2匹の魚を元にしてイエス・キリストがいわゆる5000人の人々に提供したと。要するに無限に祝福がそこから次々と泉のように溢れるっていうところもですね、5つのパンと2匹、5とにいたして7になるわけです。いや、そういう意味で、この最初のところからしてですね、12の部族、そして全部で70という、これも何が言おうとしているかというと、すべては神様の大きな御手の中、大きなご計画の中に置かれていて、着々と進んでいくんだと。そういうふうな神様の大きな導きというもの、ご計画ということを初めから言おうとしているわけなんです。こういったことはですね、説明をされない限りは、まず気がつかないことなんですね。私自身もそうです。初めて読んだ時にこんなことはとても意味があるなんて考えることもしないわけです。あ、名前が書いてあると。それだけでパッと終わってしまうんです。でもそういう名前の字の背後にですね、神様の愛と真実を持って導くというこのお心、ご意志がここに滲み出てきているわけなんですね。そういうことをはっきり掲示された人はこういう書き方をしたというわけなんです。ですから、これと同じことはですね、さっき触れた、マタイによる福音書もですね、ちょっと比較のために言っていきますので、前から何度も言ったことですが、初めて聞く人も必ずおりますので、マタイの福音書、新約聖書の一番最初もですね、この名前ばかりと見えるところは実は、これも詳しく言ったらとても1時間では済まない、正味1時間でも済まないことですが、ごく簡単に触れるだけですが、この名前の羅列をずっと新約聖書を見たらですね、何がわかるかというと、2節から6節のダビデの手前までで一つです。 6節までですね。エッサイはダビデを設けたというので一つの区切りで、次ダビデはウリアの妻によってソロモンを設けた。それから11、バビロンへ移住させられたと。ここまでが第二の区切り。そして16節、このマリアからメシアと呼ばれるイエスが生まれたととありますね。これ3つに区切られているわけです。アブラハムからイエスまで3つという、これも一種の完全数、象徴的な数なんです。長いですね、アブラハム以来の歴史が3つに分かれている。大きな中でアブラハムというのは正しく個人です。たった一人からずっと広がってですね、ダビデ王というこの辺り一番優れた信仰もある王領域が広がった、頂点に上り坂に行ったわけです。それからこのウリアの妻によって大きな罪を犯したためにですね、非常に大きな災いが起こり、分裂も起こり、それからずっと下っていって最終的に11にあるようにバビロンへ連れて行かれると。エルサレムに残った人はたくさん家も焼かれ殺されると。いわば真っ暗闇の中に落ち込んでいったわけです。で、今度12、 そこから不思議なことに、それでバビロンに移ったらもうそれっきり滅びてしまうわけです、根血して。それなのに不思議なことにですね、50年バビロンで捕囚になってから、そこから再び帰ってくることができた。帰ってきて、今度は霊的な高みへとですね、イエスという霊的な王に向かって歩みを続けていったと。そういうふうに、この長い歴史がですね、はっきり3つに分かれていると、3という。それから17、3つに分かれているのは、アブラハムか誰かで14代、7×2 ですね。7が出てくるわけです。また14代、7×2 と、7が出てくると。そういうふうに、この、ここでもですね、3ということと7ということは出てくるんですね。それから、ここの人の名前も非常に意味があることがいろいろありますが、それは全部今は省略しますが、こういうふうな名前というだけでは決してないんですね。大きな神様の導きがあるということを、名前を書き連れることによってですね、一人一人を、民族一人一人を導いたということを、こういう形で最初から書いてあるわけです。その発想は、今日の出エジプト記の一番最初に名前を書いて、名前を単に覚えるためでないわけですね。大きな神様の導きを書くために、書いてあるわけです。この聖書という本は常に大きな視野からですね、大きな時間の流れの中で書いておるわけです。それを歴史的な見方ということですね。自分の心が悩んでる、痛んでる、感動した、それは時間は関係ないんです。今だけ、1日後、1年後、全く変わっていると。そういうふうに感情的な問題はですね、そういう長い経過の中で見たりしない。今どうかって、今腹が立ってる、怒ってるとか言ってですね、それを書いたり文にしたりすることもあります。今面白いと、だからこれを見ようとか、今面白いからこういうふうな劇を作ろうとか、そういうふうな今っちゅうとこだけでお金儲かったりと。で、テレビでもビデオでも何でもですね、役に立たないものを作る。それ今だけ見てるからです。少し時間があったらみんな消えていくわけです。ですね。そういうふうに時間の流れの中で見たら別の面が見えるんですね。ほとんどがあんまり役に立たないもの、消えていくものです。ところが神様の導きだけは決して消えない。時間の流れでますますこう浮かび上がってくるんですね。はい、まずそれを思った上で次のところです。で、ここでですね、イスラエルの人は不思議と奴隷状態で使われていたんですね。最初はたった70人。一つの、この、ヤコブの子供や孫たち。ですね。ヤコブの家族、親族、縁者たち。という70人だったのに、そこから一つの大きな民族としてですね、ぐんぐん成長していったのは、不思議なことに、乳と蜜の流れる豊かな土地ではなくて、奴隷状態にされたところで、イスラエルは初めて民族として増えていったわけなんです。この不思議なことなんですね。この奴隷状態でですね、敵の地だと、偶像崇拝の悪いところだと、誰もそんなところで不平等があるとは全く予想もしていなかったわけなんです。ところがそのように誰一人予想もしてないところで、不思議なほど増えていったんです。ここにもですね、人の考えや計画と神様の導きとは全く違っていると。そういうことがここでも現れているわけです。まあ、こんなふうに神様はですね、私たちが非常にこうダメだと、もう弱っていると、病気だとか、もう何も能力がないとか、自分で考えて、あるいは周りの人もあんなんだはダメだとか、言うてるところに神様は力を働かせる。まあ、不思議なことがあるわけですね。人間はそうじゃないですね。能力があるとか、権力があるとか、お金があるとか、立派な家だとか、うんたごまいと、バーッと寄っていくだけです。寄っていってもすぐにまた消えていくわけですね。そういうふうに、表面で書いてあることだけではなくて、いつも聖書っていうのは書いてある内容、文字の背後に意味が入っているわけですね。そして、増えていったんだけれどもですね、ぐんぐん増えていったんだけど、敵対する力もますます増えていった。というのが11に書いてあるわけです。 エジプト人はそこですね、増えていったから大事にするとか、いっぱい良いものを任せるとか言うんじゃなくてですね、ますます重労働を課して虐待したと。で、12節、しかし苦しめられたら減ると思ったに不思議なことに虐待されるほどにますます増えたと。こういうふうに神様というのはですね、神様がだからしっかり守っているからといって苦しみがないというのではないということを聖書はここにはっきり書いてあるわけです。ですね、このイスラエルの人たちを神様はしっかりと守っていったんですね。だから増えたわけなんです。だけれども苦しみがなくなる安楽のまなのんびりやゆとりではなかったわけです。私たちも神様を信仰して神様から確かに守られていてもなお苦しむことは当然あるっていうのはもうこういう書き方からもわかるわけです。そういうふうに最初の14節までですね、歴史の中をまずいかなることがあっても神はこういうふうに12とか7という数によって確実に導いておるということをまずこういう形で示して、そしてまず与えたのが苦しみだったわけです。これはですね、前にも言ったし今月号の命の水にも書きましたが、ルツ記もそうだったんですね。まず飢饉、食べるものもないと、外国まで移住していたと。そうしたら頼りにしとった夫が死んでしまったと。男の息子2人もおってですね、元気で結婚もしとったのに、その息子も次々死んでしまったと。結婚した相手は外国人だと、連れて帰ることもできない。そういうふうな全くですね、いわば不幸のどん底に突き落とされたような中から、大きな恵み、大きな技が始まったんですよね。そういうふうに神様というのはですね、人間と違うんですね。人間が何か本当に良いことを、立派なことをしようと思ったら、まずお金だとかですね、まずいろんな人間を集めるとか、まず能力がして集めるとか、そういうふうになるんですね。会社の経営でも。それは当然ですよ。まず能力をして集めてこないか。徳島県の発展のために、まず大きな会社を呼ばないか。そういうふうに当たり前の考えをします。ところが神様は違うわけです。どんなに能力がなくても貧しくてもですね、全然そういうこと関係なくしに神様は技をなさる。かえって弱いところに力が表される。ここはそれまさにそれなんですね。神様は弱いところにその力を表されるわけです。でそれが具体的に15節から書いてあるわけです。エジプトは2人のヘブライ人の助産婦に命じた。一人はシュフラといい、もう一人はプアといったと。ここでですね、この助産婦の2人の女の人、別にこれは社会的な地位は全然高くも何もないですね。赤ちゃんが生まれるとき手助けをする。ところがですね、ここも何気なしに皆さん読まれるかもしれませんが、私も最初読んだ時とか全然何気なしに読んだんですが、エジプト王の名前はどこに書いてある、何という王なのかというとですね、王様の名前はないのに助産婦の名前は二人きちんと書いてあるわけです。で、こういうふうなところにもちゃんと意味があるわけですよね。王と助産婦、これは社会的に言ったら全然その地位が全く、もう遥かの上と遥かの下ですよね。全然違うわけです。助産婦、ごく普通の庶民ですよね。普通の人。それと王。だからその普通の、しかも当時は社会的に弱い立場だった女の人です。その人に名前がちゃんと書いてある。 これはその人にまさに神様がですね、すぐ後にありますが、祝福をと恵みを与えたからなんですね。そしてその技、これから、このモーセが、これ関連してきますが、これはですね、非常に大きな意味が、あるわけですよね。で、そういう大きな技と関係が出るようにですね、神様の祝福を受けたら大きな技が生まれるということでもあるんですね。で、この人は王様からの命令でですね、ヘブライ人。このヘブライという名前が一番昔からあったわけなんです。イスラエルっていうのはヤコブの名前の別名として与えられたんですけど、本来ヘブルって非常に昔からあった名前ですが、この女の出産を助けるときには男ならば殺して女の子ならば生かしておくと。これはイスラエル人が優秀だから優れているからですね、エジプト人と結婚をさせて、そして優秀なもう DNA をもらおうとしたわけですね。だけど男がおったら兵隊になったりして反乱を起こしたら大変だと。だから男は滅ぼしてしまえと、そういうふうにしたわけです。ところがですね、この17節、神を恐れてこのようにしなかったと。で、ここでもですね、この男ならば全部殺してしまえという命令、このように神の民であってもこのようにですね、殺してしまえというような恐ろしい命令が下されることがあるわけです。こういうことはローマの迫害の時にも起こったわけですね。キリスト教徒は全部捕らえてですね、殺してしまえっていうぐらい、日本の江戸時代も300年近くもまさにこういう状態が起こったわけです。男のだけでなく、男も女でも、キリスト教だったらどんなことをしても捕らえてこいと、殺してしまえと。こういうふうにですね、神様の大きな導きの中にあっても、悪の手っていうものが間近まで迫ってきて苦しみを与えるっていうことは、このように最初からあるわけです。でもそういうふうな悪の力がぐんぐん迫ってくるただ中においてですね、必ず別の神様の力を持った、神様の力を持った別の人が起こされるわけです。ですね。ここでは一番力が弱いと思われた助産婦の二人の女の人が、王様が命じたのにそれを従わなかったというんですね。こういうふうに新約聖書にもですね、その社会的な当時には非常に地位もあった律法学者とか祭司長とかがですね、キリストを圧迫して排除しようとした。ところがほとんど接触もできなかったようなハンセン病の人とかですね、体の障害を持った人、全盲の人とか、足が動けなかった人、聞こえなかった人、あるいは心の病の人、そういう人を不思議と神様キリストを受け入れたと書いてあるですね。社会的に、パリッとした人、そういう人がですね、不思議なことにこういうふうに排除されて、弱い立場の人はかえって神様のことを本当に分かるということが、この昔からあるわけです。で、問いただしてもですね、助産婦が、彼女たちは丈夫で、助産婦が行く前に産んでしまうまと、こういうふうな、ある意味で上手な言い回しをしてですね、そして、従わなかったというんです。こういうふうなことを実際に言おうとしてうっかりしたらですね、捕らえられて掘り込まれると、あるいは拷問を受けると、殺されるかもしれないとですね、王様だから相手は何でもできるわけです。日本でもですね、徳がない時代に一番庶民がですね、王様から徳川から、あるいは殿様が命じられてそれ従いませんよったら、すぐに打ち首ですよね。武士の前でちょっとお礼が足りなんだら、切り捨てごめんにしてよかったわけです。それが合法的だったわけですよね。法律にかなってた。ですから、いや、それは従いませんと、一発の打ち首。そういうようなことでもあることを考えたら、この二人の助産婦は非常な勇気を持っていたはず。それは神様としっかり結びついていなかったら、こんなこと言えないですよね。ですから、この17節で、神を恐れていたと。 神を固く信じていたということで、この世の王よりもまず目に見えない神を信じて従ったということが出てくるわけです。そうしてさらにこのような非常に窮地に陥って滅ぼされるというところだったんだけれども、恵みをさらに与えられてさらに増えたと。でこの21に助産婦たちは神を恐れたと再びこの2回も書いてあるんですね。17と21、神様を心から敬いですね、真実を持ってその力を恐れるということであったわけです。でこのようにですね、増えたけど、このエジプトのファラオはですね、一層怒ってですね、こういうふうに投げ込めと言ったわけです。そしていよいよこのままでは絶滅する危機に陥ったというわけです。こういうふうに非常にはっきりとですね、神様の大きな導きの中、その現実には神の民の非常に大きな苦しみを味わわなきゃならない。でもそこに必ずですね、そこから逃れる道が備えられているということでもあるんですね。で、殺そうとする勢力があれば、不思議とここに命を助けようとする勢力がある。そういうようなことがここでもわかるわけです。まあ、こんなふうに、たとえそれが王という一番地位の高い人の力、命令でもどうすることもできない、そういう力をですね、神様は予想もしないような人に与えるという。聖書っていうのは詳しくここに読んでみるとですね、随所にこういうふうにいろんなそのメッセージが含まれておるということなんです。そういうことで私たちにいつもですね、繰り返し読んでもまた新たにその意味がわかるということがありますね。私たちが弱い時でもかえってそれをですね、神様は認めてくださっていると。だから私たちは本当にもうダメだと、弱いなと思ったってですね、諦める必要はないわけですよね。で今日はまあちょうど2006年の1月の1日という新しい出発点ですね、まあ、出エジプト記、まあ、こういう形で神様が私たちもですね、全体として確実に導いてきてくださった。この徳島のこの無教科の集まりはまあ半世紀50年ほど前から始まったわけですね。まあ、私がここに来たのも35年も以上も昔なんですけど、その時から確かに全体として導いてくださったと、いろいろなことはありましたけれども、全体として確かに神様の大きな導きは今も続いておるわけです。このように、これがいくらぐらい昔かというと、モーセという人はキリストからですね、いろいろと説はありますが、だいたい1300年余り昔、ちょっと幅はあるんですけどね、キリストよりもモーセは1300年ほど前。だから今から言ったら、まあ、おまけに言えば3300年ほど、もうちょっと前ぐらいだと。そういう非常に古い時代から神様の導き、ご計画は今も続いておるということなんですね。ですから私たちがこの世に苦しいことがあるから導いてくださってないと、こんなのを決めたらいけないわけですね。次々と災いが起こるから、だから神様いないとか、私たちを愛してくれてないとかいうことでは決してないと。そういうのはこういう聖書を注意深く詳しく読んだらわかるわけです。で、そういうことを信じてですね、この一年も神様に導かれていきたいと。大きなそのご計画を信じてですね、ついていきたいということを思わされたわけです。はい、今日はそこまでにしておきます。